こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は2024年に始まった新ニーサを、制度を初めて調べる人からすでに積立をしている人までが整理し直せるように解説する金融実用書である。改訂新版では新ナイサの基本的な非課税投資制度としての仕組みに加え、2026年から2027年に予定される制度拡充やアイデコ改正を踏まえた情報を扱う中心となるのは、積立投資枠と成長投資枠をどう使い分けるか、投資信託や株式をどのような視点で選ぶか、老後に資産をどう取り崩すかという実践上の論点である子供NISA、金融機関の選択と変更、NISA とアイデコの比較にも章を沸き、単に口座解説を促す内容にはとどまらない。図表を交え、見開き単位で論点を整理する入門シリーズらしい構成によって、制度商品、家計上の目的を結びつけて理解することを目指している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、新NISA を恒久的な非課税制度として捉え直す本書の出発点は、新NISA を一時的な投資キャンペーンではなく長期の資産形成に使う制度として理解する点にある。制度の利点は運用で得た利益や分配金に通常化される税負担を抑えられることだが、非課税であること自体が投資の安全性や収益性を保証するわけではない。この区別をつけなければ、非課税という言葉だけを理由に生活資金まで投資へ回す判断につながりかねない。本書は金融商品の値下がりを含むリスクにも触れ、投資可能額と家計の目的を切り分ける視点を置いている。新制度では積立投資枠と成長投資枠を併用でき、生涯にわたる非課税保有限度額も設けられている。そのため枠を早く埋めることだけを目標にするのではなく、教育、住宅、老後など使う時期の異なる資金を見据える必要がある。制度の大きさを強調するだけでなく、投資目的、許容できる値動き、現金の備えを先に定めることがNISAを家計に組み込む際の基本となる。次に、積立投資枠では商品選びと継続の条件を考える。積立投資枠の章は、長期積み分散という基本原則を具体的な商品選びと運用の継続に結びつけている。対象商品には制度上の基準があるものの、それだけで個人にとって最適な商品が決まるわけではない。投資対象が国内中心か世界全体か、株式中心か複数資産型か、信託報酬などの継続コストはどうかを比較し、自分が理解し続けられる商品を選ぶ必要がある。本書が扱うオルカンだけで良いのかという疑問も、万能な銘柄探しではなく分散の範囲と自分の資産配分を確認する問題として読むべきである。また、積み立ては価格が下がる局面をなくす手法ではない。定額で購入を続けることで購入時期を分けられる一方、必要になる時期に市場が低迷している可能性は残る。だからこそ毎月の積立額は一時的な下落でも中断しにくい水準に設定し、目的の時期が近づいた資金は値動きの大きい資産に置き続けないという考え方が重要になる。さらに、成長投資枠を投機ではなく資産配分の補完に使う成長投資枠は、積立投資枠より選べる商品の幅が広く、投資信託に加えて個別株なども検討できる。この自由度は魅力である反面、話題性、短期的な値上がり期待、高い分配金だけで商品を選ぶ危険も大きくする。本書は成長投資枠での銘柄選びと投資信託の選び方を別に扱い、枠の利用を単純な継ぎ立ての延長ではなく、投資対象とリスクを意識した判断として位置づける。重要なのは、成長投資枠で何を買うかを決める前に、積立投資枠を含む資産全体で株式、地域、通貨、商品数がどの程度重複しているかを見ることである。例えば同じ指数に連動する商品を複数保有しても見かけほど分散が進むとは限らない。一方で、積立投資枠と同じ商品を成長投資枠でも保有する選択は、方針が明確なら不合理ではない。成長という名称に引きずられず、目的、保有期間、損失許容度に合うかを確認する姿勢が枠を生かす条件になる。そして老後の資金取り崩しまで含めてNISAを設計する。NISAの活用は買い付け時点で終わるものではなく、将来いつどの順番でどれだけ取り崩すかまで考えて初めて家計設計になる。本書は新制度を踏まえた老後資金の取り崩し戦略を扱い、資産形成と資産活用を連続した課題として示す。老後の生活費をすべて投資資産から賄う前提にすると、市場下落時にも売却を迫られる可能性がある。そのため、当面の支出に備える現預金と、より長期で運用する資産を分ける考え方が重要である。また、毎年一定額を取り崩すのか、資産残高や相場状況に応じて金額を調整するのかによって資産寿命と生活費の安定性は異なる。NISA口座内の資産は売却後に再利用できる枠の扱いも含め、制度面の理解が必要になる。年金、退職金、他の預貯金、働く収入の有無も人によって異なるため、 一般的な利回りや積立額をそのまま当てはめることはできない。本書は出口を意識することで現在の積立額とリスクの取り方を見直す契機を与える。最後に ID 金融機関子供 NISA を家族と制度変更の観点で比較する。本書は NISA 単体の説明に終始せず、iDeCoとの選択、金融機関の選び方や変更手続き、子供 NISA 制度にも視野を広げる。特に NISA と iDeCo はどちらが常に優れているかではなく、税制上の利点と資金拘束の違いを比べる必要がある。iDeCoには拠出時の所得控除という特徴がある一方、原則として老後まで引き出しにくい。対して NISA は売却して現金化できるため、教育資金や住宅関連資金など、老後以外の目的とも組み合わせやすい。この流動性の違いは、収入勤務先の年金制度、手元資金、ライフイベントによって重みが変わる。また、金融機関は取扱商品、積立設定の利便性、各種サービスを比較する対象となり、口座変更には制度上の手続きと時期の制約がある。改定新版が2026年から2027年のNISA拡充とiDeCo改正を見据える点は、制度を固定知識として覚えない姿勢を促す。家族の資金計画を考える際にも、対象年齢や制度開始時期を確認し、公式情報で最新条件を確かめることが欠かせない。結論として、本書は、NISA を始めたいが、制度用語や商品選びに戸惑う人、すでに積立をしているものの、現在の設定で良いか確認したい人に適した一冊である。特に、積立投資枠だけを使うべきか、成長投資枠も使うべきか、iDeCoを優先すべきかを、家計の目的と資金の使途から考えたい読者に実用性がある。見開きごとにテーマを整理する形式は、口座開設から商品選択、老後の取り崩しまでを必要な箇所から確認するのに向く。一方で、個別銘柄の将来性や相場の予測を求める本ではないため、投資判断を全面的に委ねる用途には適さない。類書との差別化は、制度の基本解説に加え、子供NISA、成長投資枠での投資信託、金融機関変更、出口戦略、NISA とiDeCoの比較を一冊に収め、さらに予定される制度改正を踏まえている点にある。非課税枠を使い切ることを目的化せず、生活資金の確保、長期運用、将来の取り崩しをつなげて考えるための基礎資料として位置づけられる。制度は改正されうるため、実行前には証券会社や公的機関の最新情報を照合することが望ましい。ご支援いただける場合は、坂井富士子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。